ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
マーガレットと一緒にようこそおいでくださいました。このマーガレット一緒はちょうど昨年の3月より開始いたしまして、そろそろ第50回目を迎えようとしております。ちなみに、50回目になるのは来月の3月19日になっております。ここら辺で一区切りとも考えておりまして、この50回目に向けて総力を挙げてキャスティングをいたしました。先週のギャランティークから始まり、この祝50回、スペシャル企画、来週末になりますか、次の日曜日はなんと大阪から下野深雪さんおいでいただくことになっております。そしてその次の週3月12日はギャランティーク和江に続きミッツマングローブ呼んでみました。彼女とは本当に、古くからの縁があり、彼女がイギリスから帰ってきたその最初に出会ったクイーンは私だということだったんで、ちょっとびっくりしているんですが、そんな彼女と、まあ、因縁めいた話を多分繰り広げることとなると思っています。今から、ドキドキしながら楽しみにしております。3月12日ミッツマングローブさんおいでいただきます。そして、50回目の3月19日は武田聡さんという、作詞家であり、また音楽にすごくお詳しい、特に、日本のインディーズの芸のアーティストたちに詳しい方に、昨今のLGBT ミュージックシーンなどについていろいろと聞いてみたいと思っております。そんなスペシャルな結構濃厚な、週が毎週のように続きます。どうぞどうぞ、50回まで、そして50回を超えてもこのマーガレットと一緒よろしくお願いいたします。始まりに簡単にご挨拶をさせていただきました。ご挨拶だけでなくて、このマーガレットと一緒がここまでやってこられましたのは、まずはおいでいただいたお客様の皆様、そして、この企画を実現してくださったカペラシスティーナの小原貴樹さん、そしてウンディーネ、もう有能なスタッフとして働いていただきました。ありがとうございます。そしてこのアラマスカフェの、素晴らしいスタッフ、店長雄一郎くんはじめ他のスタッフの皆様方のおかげでございます。ありがとうございました。ということで、いつもながらのトークを、今日はワンマンなんで、もうくだらない話を、それでいいのかっていう内容になると思いますが、最後までぜひぜひお付き合いくださいませ。さてさて、先ほど、いろんな方に、このマーガレットと一緒のために、お力を貸していただいてありがとうございました。感謝の言葉を述べたのですが、大切なことを忘れていました。このマーガレットと一緒を支えてくださった、大きな柱、ゲストの皆さんです。これは私がやっているイベントの、趣旨に、お力を貸していただいて、皆さんノーギャラでご出演いただいております。本当にありがとうございました。と言いますのは、このマーガレットと一緒という企画が立ち上がったそのいきさつなどをここで改めて皆さんにお伝えしておきたいと思います。私は、一昨年の暮れに、病気で倒れまして、それからずっと病院に入っていたんですが、病名は若年性アルツハイマーというやつでございました。で、もう皆さん聞いてギョッとすると思うんですが、いわゆるこう世の中で出回っているアルツハイマーっていうのはすごく恐ろしい、病気である。で、いわゆる老人ボケ、夜中に徘徊しちゃって周りに迷惑をかける、そんなような映画とかドラマたくさんたくさん、公開されて、それを皆さん見てらっしゃる。で、あともう一つは、もう記憶をどんどん失っていってしまって、大切な人の姿さえもう覚えていない、なんてかわいそうな人みたいな描かれ方もする。それも両方とも実際事実ではありますけれども、そればかりではない。で、まさしく僕が若年性アルツハイマーという病名をいただいてしまったわけなんですが、こうして元気でやっている。で、多くの人は多分僕がこのマーガレットと一緒で散々人の悪口を流暢に喋っている姿を見たら、この人本当にボケてんのと 思ってもらっていると思います。というかそう思ってもらいたいがためにこの企画をやっているようなところがあります。実は入院中にこの2丁目という街は本当に本当に素敵な街ではあるけど嫌な街の一面もあります。その嫌な一面というのはもう噂話が好き、マーガレットが倒れた、もうみんな聞き耳を立ててさまざまな情報収集をした。そこで流れていたのがマーガレットはもうアルツハイマーになってもうボケ老人、廃人同然だ、もう死んだんじゃないか、もうさまざまな噂が2丁目中を飛び交っていたと聞きます。本当にショックで悔しくて、そんなんじゃないもん、あの僕元気でやってるもんというのをどんなに僕が話したところで、僕の、まあ、入院から、そういった病院倒れて入院とかその後のことまで面倒を見てくれた実の兄がいるんですが、その兄本人がどうやら僕はもう廃人同様になってしまって、もう2丁目で仕事なんか到底できやしない、もう働けなくなってこれからは施設で生きていくんだみたいなことを吹聴していたらしいんです。そりゃあの肉親が言っている言葉なんで皆さん信じますよね。なので皆さんそう思って僕に接する、だから皆さんびっくりする、でもそれこそが僕の狙いです、僕はそんなんじゃないんですというのを、まあ週に一度日曜日に、この2丁目中通りに面する、もうメインストリートに面しているこのオープンカフェで誰からも見れるところに我が身を晒すというのがこのマーガレットと一緒の本当の目的であったりするんです。なので、毎回毎回ね、もういろんな人に迷惑かけながら、ゲストに呼び込んで引っ張り込んで、適当なおしゃべりをつらつらとする、でもこのぐらい口が回ってるボケ老人見たことありますか、私はそう聞きたいというわけで、実は、そんな思いがあって、ここ1年間結構しんどい思いをしながら、生きてまいりました。ところでまあもう時代は変わる、もうどんどん変わっていってほしい、もう私の悪い噂もどんどん流れて、もう新しい人生を私も再スタートしたいということで、これからの生き方をちょっといろいろと考え直してみました。そんなわけで、考え直してもとりあえずもう仕事もないし除草道具も捨てられちゃったし何にもすることがない、できることがない状態です。なので暇を持て余して散々映画を見ております。映画大好きなんです。なので、このマーガレットと一緒でも映画関係の人にたくさんたくさんご登場いただいております。例えば、橋口亮介くんであったり、庄司剛くん、あと、村上弘明くんに川野修一くんや、あとエゴイストの、LGBT インクルーシブディレクターの宮田蓮くんだったり、そういった方々にもご登場いただいて、おりました。まあ、ことにありがたく思っております。まあ、それほど映画好きなんです。で、この暇なんでさっきもちょっとお話しましたけれどもレントという映画見てみたんですよ。私実はこれは元々の舞台のミュージカルを日本で初演するとき、見てるんです。でその後映画化された映画公開時にも見てるんです。その後なんでかまた DVD を買ってその買った時にも見てるんです。で今回また見て4度目なんだわけです。で4回見たけどどうしても僕はこの映画の魅力がわからなかった。割と周りの人たちはこの映画を絶賛しているんです。すごく良かった良かった、こう言うんですが、もう良かった探しをしてみてもどこにも良かった部分が見つからない。これはきっと僕の心の目がきっと濁っているからなんだなってずっと思ってたんです。で4度目見ました。やっぱり見つかんないんです。で今度は逆にどこが僕を苛立たせてどこがこの映画ダメだって思っているかポイントを見てみました。みんながこういい彼女はとっても素晴らしいドラッグクイーンだ、素晴らしいあのかわいそうなドラッグクイーンだみたいなことを言ったりするわけなんですが、エンジェルっていうんですね、そのクイーンの名前エンジェル。実は映画の中で犬殺してるんですよ、動物虐待してるんですよ。しかも金のために犬を高いビルの上からポーンとか放り投げてるんですよ。それを歌って踊っちゃったりするわけなんですよ。 そういう映画なんです。でもみんなそういう部分のエンジェルのことは語らないんです。いやこれってどうかなってちょっと思ったりもするんですが、それよりも何よりもこの映画の一番腹立たしいところは、こう主人公の、一人であるマークという、まあ、映画監督を目指す青年なんですけれども、彼はですね、もう自分はこう何かドキュメンタリー、いいドキュメンタリーを撮るんだって言って、ホームレスのおばさんにこういきなりカメラ向けちゃって、ホームレスのおばさんを怒らせちゃうわけなんですよ。もう失礼ですよね、本当に。もう自分がいいものを撮るんだ、自分の信念に基づいて行動を撮っちゃう、疑いもなく、自分の行動に何の疑いもなく、すごく失礼な、差別的な、しかも暴力的な行為をしてもあっけらかんとしている、そういう主人公が出てきたりする。それも僕を不愉快にさせる一つ。しかも彼が、いわゆる白人男性である、シスジェンダーの男性で、しかもノンケというところがより僕が感情移入しにくくさせる一要因であったりもするんです。じゃあ、まあ、そのドラァグクイーンのエンジェルに感情移入できるかって言ったらできない。じゃあ他に感情移入できる女性キャラクターがいるかって考えると、もう本当にただわがまま放題で、もう淫乱なやりまん女が出てくるんですけど、ミミって言うんですが、もうそんなのが出てきちゃったりすると、それにもどうやらこうちょっともう自己中心的、彼氏のこと全然、彼氏の愛が全然理解できない、鈍感な、そういう鈍い女ミミ、もうこれにも感情移入できない、もうことごとく感情移入ができない、そういう映画なんです。なんでもう怒りがこう、もう本当に込み上げてくるような映画なんですが、でも4回見るぐらい、それってきっと好きなんじゃないかって思って、今朝朝早く5回目見てきました。やっぱりダメでした。というわけで、もうレント酷評です、私。ですがなぜこんなに酷評をするかというと、この映画より先立つ前にもっともっと僕はいい映画をたくさん見てきたからなんです。そんな映画いくつかご紹介したいと思っています。まずはドラァグクイーン映画としては、まあ、プリシラなんかよりずっとずっと前段階で、作られて公開されているベガスインスペース、もう女装が出てくる SF 映画なんで超 B 級です。超 B 級なんですけれども、これこそドラァグクイーンのドラァグクイーンたる本質的なもう表現の映画、こんな素晴らしい映画を見ているんです。あと、まあ女装が出てくるものといったら、たくさんいい映画があります。例えば、ミスターレディミスターマグロ、これは映画の方はしょぼいんですが、その原作となるラカージョーホールというのは素晴らしいミュージカルです。それも見ていたりします。他にもですね、まあエイズもので言えば、まあこれはエイズを取り上げたブロードウェイミュージカルとしてすごく注目を集めた作品ではあるんですが、実は映画で言うならばその前段階で、BPM というちょっと変わったタイトルなんですが、ビートパーミニッツという、これは心拍数を表す言葉なんですが、の映画があります。これはですね、フランス映画で90年代にエイズでどんどんどんどんゲイの仲間たちが死んでいく、そういったものに対して政府が何も正しい援助をしてくれていないということに怒りを覚えた、活動家たちのグループ、アクトアップという、グループがあります。そのアクトアップの活動をドキュメントした映画で、これはまさしく秀作です。エイズに関してもし何か関心のある方がいらっしゃったら、ぜひこの映画は、必見の映画であります。そういう映画を見ているので、このレントの中で出てくる感染者当事者とかその周りの人たちが何も怒りを表していない、どちらかというと、その自分の陥った境遇を嘆いてただ悲しんで、その悲しみをシェア し合っているというだけのシーンしか出てこない、そういったレントが僕はどうしても好きになれない、というような、エイズに関するお話なんですが、エイズに関して言うならば、もう一本すごくこれは傑作の面白いミュージカルがあります。ゼロペイシェンスという ミュージカル映画があります。これも超 B 級なので今では日本で見ることはなかなか難しいと思います。ソフト、VHS とか DVD もなかなか入手困難なようですが、これももし見る機会があるならばぜひぜひご覧いただけたらと思います。ゼロステーションスというのは感染者ゼロ、つまりエイズの感染者第一号というのはニュースに取り上げられて世界的にも大々的に有名なある一人の男性のことがもうこれは事実として語られていますが、じゃあその1号に移したであろうペーシェント0、01号の感染者は誰なんだということをめぐる、謎解き SF ドタバタミュージカル、こんなこれもなかなかミュージカルというだけあって楽曲が素晴らしいです。でレントで唯一僕が、偉そうですね、評価できるっていうととても偉そうなんですが気に入っているのは楽曲です。楽曲だけはレントの楽曲は本当どの曲を聴いても素晴らしい。ということはこのなんていうんですか、もう脚本台本を書いた原作者の多分、クオリティが低いか、もしくは、自分が持っている、エイズであったりドラッグクイーン LGBT に対するものの見方がどうもおかしいんじゃないかと、僕はいぶかしんでおる次第でございます。
ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒。
そんなわけで映画の話をずっとしてまいりましたけれども、このマーガレットと一緒本当に映画関係の方多くいらっしゃって、最近見たのではエゴイスト面白かったですね。すごくすごく面白かったです。あと、規模は小さくなりますが僕らのホームパーティー、これもすごく面白い映画でした。それ以外にもいくつか、家でゴロゴロしながらネットフリックスとかアマゾンプライムで映画を見漁っているんですけれども、皆さんは映画とかお好きですか？さて、そんな時間を映画で費やしているわけなんですが、本当に今、何もすることがない状態というのが正直なところです。というのがやっぱり自分の人生の中で助走をしている時間がすごく長かったなと、多分1ヶ月のうちにもう毎週のように大概は塗っていたし、一度塗ったらもう朝までずっとクラブにいたりする、そういうのがずっと続いてやってきたので、僕から女装を取り上げたらもうそれは死ねという言われたようなもんですよと、案の定もう死んじゃいましたよ。というわけでドラッグクイーンマーガレットは死んだんです。もう皆さんもうそう思ってください。もう再び蘇ることはゾンビになってゾンビ映画で復活するぐらいしか考えられません今のところは。というわけでその仮にもこうゾンビ映画を撮ってもらうとしたら誰かしらねとかいろいろ考えちゃいますね。監督は誰かしら、うんとか橋口くん違うなとかって思うし、大野くん、うん、それもちょっと可能性は、うんうん、どうだろう。まあ大野くんという監督のことを少しお話をさせてください。大野誠二君という映像作家の人で、彼が、この2丁目でを舞台に、とある店を舞台にして映画を撮りました。同性婚についての映画です。ですが同性婚のことをあれこれ言う映画ではありません。同性婚をめぐって一組のそういったゲイのカップルの結婚をめぐって、周りの人間たちが右往左往する、あごめんなさい、一組の男女の結婚をめぐって周りの、含めいろんな人たちが右往左往するドタバタコメディーです。それを撮ってそれを見てとてもとても面白かったと。で実はこの作品は、同性婚映画祭と呼ばれるマリッジフォール映画祭というのかな正式名称は、それに出品したところ、見事に落選したといういわくがあります。ですが僕はその映画祭を作品、公募作品の全部をプログラムを見たんですけれども、なんでグランプリ取った、この映画はなんでグランプリ取って大野くんの仏滅花嫁泣けなしダイヤモンドが落選したの、本当に不可解ではなりませんでした。まあその映画祭の主催者の庄司剛君に後からきつく詰め寄ったんですが、あれはまあ 芸映画の映画祭ではない、結婚についての映画祭なので、あれは線に漏れたんだというような説明を受けました。まあちょっとあの、正直のその説明はちょっと僕には通用しないよとかってちょっと思ったりはしたんですけど、まあ彼の、立場とか彼の、自分で考えている役割、そういったところからはそういった答えがまず妥当だったのでしょうと思っております。そんな、庄司君の、映画、彼はローナルキソスという映画で俄然着目を浴びた、映画監督であります。ご覧になっている方はこれもまた少ないと思います。劇場公開とかは、ごくごく限られたところでしかされておりませんし、そのですがとてもいい面白い映画です。面白いというよりは興味深い映画です。一人の年老いた絵本作家のおじいちゃんが実は魔女で、でもう性格も結構陰険なジジイなんですよ。もう嫌味なジジイなんです。なので、男を飼っていると、その買った売り線の男の子とひょんなことから、まあ、恋に落ちてしまう。ですがそこはこう SM の世界ですから、もうどっちがどうなる、そういうのがちょっと複雑に絡み合っているんですが、そういうまあ芸映画って言ったら大概が若くて綺麗なイケメンのほぼ2人がイチャコラするのがまあ定番のようなものですが、年老いたおじいちゃんがもう全裸でもう見事な演技をする、ローナルキソスという映画の短編だったんです。最初は40分程度の尺だったのですが、今度は全長版という形で、ロングバージョンを作った。で、通常こういう映画でロングバージョンにする、全長版、完全版、なんかディレクターズカット版、まあ映画さまざまそういう形で、例えば DVD の特典映像としてカップリングして売りつけられるわけなんですが、そういうのを今までいろんな作品見ました。あの例えばあの何ですか、デューン特別編とか、ブレードランナー特別編、なんとかかんとか、なんとかかんとか、ディレクターズカット、どれこれ見ても本編を上回る作品はないです。もうこれだったら本編見てれば十分、あんな映像特典ってつけて金をむしり取るのが大した根性だよっていつも僕はメーカーに怒るんですけれども、全然そんなのは一人で家で怒ってるだけなんで伝わりません。なのでこういう機会場を借りて言っておきます。映像特典つけるぐらいだったらもうちょっとね、値段を安くしていろんな人に見てもらうような努力をしてください、メーカーさん。ということで、どうせそんなパッケージ売れなくなってるんでしょ今このご時世、みんなネットですからね。というわけで、もう早々に毒づいていますけど、もうずっと毒づきっぱなしですね今日は。そんな、庄司剛志監督の全長版、今度5月ぐらいに公開予定なので、これはぜひぜひ皆さんご覧になってください。前作に加えて50年間という時間の隔たりをちょうどこう上に、まあ、重ねるようにして、見事なぐらいにリメイクがなされています。前作よりも重厚感が増して、なおかつ面白いで、庄司剛志監督というのは片袖の魚というトランスジェンダーの女優が、当事者の役を演じるということで話題になり注目を集めた監督でもあります。今映画界の中でも割と注目、割とじゃないですね、すごく注目を集めている一人だと思います。彼の片袖の魚というのも見たんですが、これに関しては僕はもともと庄司剛志好きなんで、庄司剛志好きとして言わせてもらうならば、片袖の魚はちょっとあんたダメだったんじゃないって思っています。まあ、本人に、直接言えないので今日ここで言っておきます。遠回しに伝わればいいなと思っております。もう二度と出てくれなくなっちゃいますね。でもきっと5月映画のプロモーション前には一度出てもらおうかなって考えています。まあまあ皆さん、あの50回で終わると思わずに、もしかしたら気長に待っていてくださいね。もしかしたら、50回を区切りにしてちょっと携帯を変えてお届けするようになるかもしれませんが、また詳細は後日ご報告をさせていただきます。さて、映画の話ばかりではなんですね。あとはですね、もともとやろうと思っていたことを この今仕事がなくなって、まあ、無職の体で、悲しいかな生活保護に頼って生きなきゃいけないような、身分に落ち込んじゃったわけなんですが、そこでなんとかやろうとしていることが一つあります。僕が今までずっと溜め込んでいた、同性愛、まあ、ホモから女装からあのニューハーフまで、様々な本、もうありとあらゆる本を集めて、蔵書数が蔵書とか資料のか細かいものを含めたら2万から3万冊、3万点ぐらいの、蔵書があります。これをなんとか、アーカイブ化をして、広く多くの人に利用してもらえるようなものを作っていこうと考えました。とはいえ全然今自分はもう身ぐるみ剥がされて丸裸でポンと放り出されたような状態で、本当に広く皆様方のご協力お力添えを頼まなきゃいけないような有様です。なので厚かましくもお願いをさせていただきたいのですが、NPO 法人化して、オカマルトを NPO 法人化してゲイのアーカイブ、ゲイやセクシャルマイノリティのためのアーカイブを構築しようと考えています。ぜひ、それが、会員募集などをするような、ことになりましたら皆様ぜひぜひお志を頂戴できたらと思っております。まあ、そのための、まあ、宣伝告知の、会ということで今回はお話をさせてもらっていますが、本って本当に素晴らしいです。あのきっかけは、まあ、芸雑誌だったりするわけです。芸雑誌を見た時に、ああここに探していたものがあった、自分のなんか生きる道がここに見つかったと、喜んだものです。もう遠はるかはるかもう遠い遠い昔の話ですが、それはバラ族でした。でそれがきっかけになって、まあ、僕はその後自分で芸雑誌を作るっていう仕事についてバディというのを、長年やってやらせていただいたわけだったりするんですが、そういった本への思い入れを、いろいろと形にしていきたいと考えています。でその、まあ、活動の一つとして絵本の読み聞かせというのを、やりました。ドラッグクイーンストーリーアワーというやつで、ドラッグクイーン、あ、まあ、女装のオカマが子供たちに絵本を読んで聞かせるという、イベントがアメリカや欧米諸国で結構盛んにやられていて、それの日本版を、やろうとしているマダム・ボンジュール・ジャンジーという僕古くからの友達がいるんですが、と宮田博君という子が僕のところに話を持ってきてくれたもので、なんとかやらせてもらいました。とても楽しかったです。子供相手に女装姿で絵本を読んで聞かせる、もう本当にスリリングで、もうやる初めてやった時はね、この私ももうバクバクドキドキでもうハラハラして、やったものですが、今はそれもできなくなっちゃって、とてもとても寂しい思いをしていますが、絵本を通じて子供たちに、例えば好きな格好をすることの自由や楽しさ、どんな形であれ、まあ、人と関わっていくことの楽しさみたいなものを絵本を通じて、例えば4歳5歳もしくは3歳4歳5歳、そのぐらいの子たちに伝えていけるってすごい素晴らしいことだと思っています。ゲイにとってはね、子供ってちょっと縁遠い存在かもしれませんが、割と向かい合ってみるといろんな発見もあるし面白いです。というわけで僕の絵本好き、特にゲイが絡んだ絵本、例えば、作者がゲイであるところのモーリス・センダックの怪獣たちのいるところであったり、レズビアンのトーベ・ヤンソンのムーミンシリーズであったり、まあムーミンは絵本ではないですけど絵本版もたくさん出ていますからね、そういったものたちを通じて、子どもたちと触れ合えたら楽しいかなと思っています。他にですね、芸受けする絵本としては、例えば、ジバンシーとオードリーとジバンシーという絵本があります。これはもちろんオードリー・ヘプバーンと、あのデザイナーのジバンシの友情を描いた物語です。男女の友情、恋愛ではなく友情として描かれている。絵本の中では必ず恋愛ものじゃないですか。男女が出てくる、お姫様と王子様、まあ、最終的には結婚したりなんだりかんだりしてハッピーエンド、これが絵本の、まあ、常識定説だったりするわけなんですが、この絵本はオードリーとジバンシ、男と女の友情物語、素晴らしい、 これは絵も素晴らしい絵本があったりします。そういったものだったり、醜いアヒルの子ならぬめめしいアヒルの子、シシーダックリングという絵本もあります。これはかのファーウェイファイアスタイル、トーチソングトリジロジーとか、ラカージョーホールのハーベイファイアスタインが作った絵本です。これはもうその名の通り、めめしいアヒルの子が、周りからの冷やかしやいじめにももろともせず、たくましく、おねえっぷり、ししっぷりを発揮するという楽しい痛快な絵本です。こんな絵本も、あったりします。そういった絵本を使って、そのドラッグクイーンストーリーアワーではないんですが、マダムジョン・ボンジュール・ジャンジーから声をかけてもらって、今度、3月の11日に、ごめんなさい、3月12日に、アクタ、エイズの、エイズ HIV の情報の発信のためのコミュニティセンターですね、アクタでマーガレットの本棚という、企画を、ジャンジが考えてくれて、それをやります。その時に、オカマルトで所蔵している絵本をたくさんたくさん持っていきますので、絵本を見に、ぜひ遊びに来てくださいね。そこではおそらくジャンジと絵本トークを繰り広げたいと思っておりますので、こうご期待です。まあもう最後は宣伝ばっかりでしたねいや、あとは言い残したことはそうはないかなと思っております。ということで、マーガレットと一緒、今週もありがとうございました。来週はもっともっとすごいことになりそうなので、ぜひぜひおいでください。お待ちしております。ありがとうございました。 Thank you.